愉快だ宇都宮、宇都宮インフォメーションです。宇都宮市がお送りしてまいります。さあ、毎月最後のこの時間、佐藤栄一宇都宮市長にお越しいただいております。市長こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
さあ、だんだん秋らしくなってきまして、
そうですね、
一気にこう肌寒くなったような気もしますけれどもね、はい、さあ、の秋の宇都宮といえば中心市街地で様々なイベントが行われます。はい、昨日は早速もったいないフェア宇都宮を行われましたね。
はい、このもったいないフェア宇都宮の中で、もったいない川柳の表彰式がありました。
はい、
これらの素晴らしい作品がたくさんありましたので、ここで何点かご紹介させていただきます。まずは一般部門の最優秀賞でありますけどね、一番ナンバーワンでありますけども、ノーメイクそれが私のクールビズという作品です。
ノーメイクそれが私のクールビズ、
はい、いい作品ですよね。そしてもう一つが、これ学校部門のナンバーワン最優秀賞ですけども、はい、ケチじゃないエコだと言い張るお母さん。
ケチじゃないエコだと言い張るお母さん、はい、もうなんか想像できますね。
いい言い訳ですよね。本当に想像できると思いますよ。なんか言われて、ね、それを言い訳にしてしょうがないでしょうっていうことでしょうけども、どちらの川柳も猛暑あるいは電力不足の中で皆さんが試行錯誤しながら節電などに取り組んだという姿をうまく表現している作品だと思いました。
本当ですね。
市役所もですね、蛍光灯を半分、
はい、
間引きしちゃったり、6000本ぐらい抜いちゃったんですよ。
はい、
そして、もう一つは冷房の設定温度を、高めにしたりとか、あとエレベーターも半分止めてしまいました。はい、だいぶ効果がありまして、
はい、
20% 目標にしてたんですが、結局は 25% 近い削減をすることができました。
素晴らしいですね。はい、もういろんなところで節電取り組んでますけれども、ね、もちろんこう皆さんにね、いろいろ呼びかけている宇都宮市も、はい、でも頑張った甲斐あって効果は絶大でしたね。
効果は絶大でしたよね。
はい、
でもそうやって乗り越えていかなくちゃならないですよね、非常事態ですから。
でもなんとかこの夏場電力不足乗り越えた感じがもう今日は決めてきて感じていますけれども、はい、 でも一方でその節電だけではなく、はい、放射線の問題などもまだ不安な状況続いてますよ ね、
そうですね。やっぱりこれが一番、を引いてるんだと思うんですね。
はい、
放射線については国や県でも調査をしていますが、本市では市民の皆さんのさらなる安心感を高めるために6月29日から地区市民センターなど定点14箇所のほか、一部公園でも地上 0.5 メートルと1メートルの空気中の放射線量を独自に調査しています 。
はい、
放射線量の単位ですけども、皆さんも耳にすることがあるかと思いますが、放射線による人体の影響を表す単位といたしまして、マイクロシーベルトというものを使っています。国では学校等において除染などの対策が必要な目安を1時間あたり1マイクロシーベルトを超えた場合としていますが、これまで測定した結果では全てこの目安を下回っています。
なるほど。はい、放射線目に見えないものですが、はい、こう毎日宇都宮市内を、ね、調査していただいて、その結果目安としているこう数値で表していただけると私たちも安心します
。そう
ですね、また、はい、下回っているわけですよね。
そうですね、宇都宮全体が下回っていますし、はい、それまでも安心できないという声も、小さなお子さんを持つ保護者の方を中心にありますので、はい、今月9日からは市内の保育所、幼稚園で空気中の放射線量を測定し始めました。これ市内の私立公立すべての保育所ですね、そして幼稚園で測ってます。
はい、
結果はすべて目安としている数値をすべて下回っておりますので安心してください。はい、また市内の小学校中学校ですね、今度は小学校中学校は10月上旬には空間放射線量の測定器を配備いたしまして、測定をしてまいります。結果は市のホームページで公表していきますので、ご確認ください。
細かくこれは数値で見ることができるわけですよ ね、はい、
すね。
さらに小さなお子さんがやっぱり家庭からは、はい、その空気中の放射線量とても気になるでしょうし、はい、その他にも食べ物に含まれる放射性物質にも不安の声が寄せられてますよ ね、
すね。
こ ちらには何か対策はあるんでしょうか。
はい、市民の皆さんの口に入るお肉、野菜、お米などの食べ物は専門機関や行政機関において検査をして、そして安全性が確認されています。
はい、
ですから市場に出回っている農産物、畜産物は全て安全安心なものでありますので、どうぞの安心して普段通り利用していただきたいと思います。またの市では保護者の皆さんの安心感をさらに高めるために、学校や保育所などの給食食材の放射性物質の調査を10月から始める予定であります。その結果については、あの市のホームページで毎回公表しますので、ご確認をしていただきたいと思います。
わかりました。はい、給食食材に使用を控えるほどの放射性物質含まれているかどうかというのが分かる目安みたいなものも、
はい、
でもこれからあるといいですよね。
それが必要ですよね。
はい、
厚生労働省が食品についての暫定規制値というのを定めています。例えば、はい、野菜の場合ですけども、放射性セシウムは 1kg あたり500ベクレルを規制値としています。
はい、
この規制値は全ての食品からの放射性セシウムによる被曝が1年間あたり5ミリシーベルトを超えないことを考慮して設定されているんですね。もう一度申し上げますけども、市場に出回っている農産物は厳しい検査を通っていますので、安全安心ですから普段通り利用していただきたいと思います。特に地元の食材を使っていただければ安心だと思います。
わかりました。はい、放射線の各種調査結果について詳しく知りたいという方は、ぜひ宇都宮市のホームページをご覧いただきたいと思います。さあ、ここからは今度は宇都宮の中心市街地で行われる秋のイベントについてご紹介したいと思うんですが、市長、ズバリ今後一押しのイベントというのは何でしょうか。
はい、まずですね、ジャパンカップサイクルロードレースですね。
はい、
このジャパンカップは1990年に宇都宮市で開催された世界選手権自転車競技大会のメモリアルレースとして1992年に創設されて、今大会で20回目を迎えます。
はい、
フランスの有名なツールドフランスに次ぐ大きな大会で、アジア最高峰と言われているんですね。
うん、
そして10月22日の土曜日は中心市街地で行う都市型周回レース、ジャパンカップクリテリウムを今年も開催をいたします。
はい、
今回はオリオンスクエアに設置する大型映像装置、これが初披露でございますけども、22日にはクリテリウムのパブリックビューイングなどを行います。
はい、
中継観戦ですね。画面いっぱいに自転車のレースが楽しめます。またオリオン通り周辺では、観戦に来た皆さんを餃子、カクテル、ジャズなどでおもてなしをするウェルカムクリテリウムを同時に開催いたします。
はい、
そして日曜日、23日日曜日はアジア最高位の自転車ロードレース、ジャパンカップサイクルロードレースを福岡町にある森林公園周回コースで開催をいたします。世界最大の自転車レースのツールドフランスに出場するスター選手の皆さんが来日する国内唯一のビッグな大会ですので、ぜひ多くの方に観戦をしていただきたいと思います。
はい、
またジャパンカップの開催に伴いまして、22日は JR 宇都宮駅西口側の大通りと森林公園で、そして23日は森林公園で交通規制がありますので、ぜひご理解ご協力をお願いいたします。
今年もいよいよですね。
そうですね、
もう迫力のこれはイベントですからね。
はい、
お楽しみいただきたいと思います。
はい、
さあ、このジャパンカップの他にも中心市街地で10月に行われる主なイベントを私の方からご紹介させていただきますと、10月2日日曜日が食育フェア、そして8日土曜日が花と緑のフェスティバル、15日土曜日は宮っ子フェスタ、そして10月23日日曜日は宇都宮城址祭りということで、本当に盛りだくさんですね。
はい、大変ですね。まあ、秋のイベントについての詳しくは広報宇都宮10月号をご覧いただければと思います。また10月3日から市のホームページをリニューアルしますので、その中でイベントカレンダーがとても便利になります。どうぞご利用ください。また自宅にインターネットができる環境にない方は、10月3日から市民の皆様からのよくある質問に電話でお答えする市政情報コールセンター、この愛称教えてみやを開設いたしますので、ぜひ疑問点等がありましたら、代表電話 632-2222 へお問い合わせをいただきたいと思います。
はい、0286322222ですね。
はい、
ということで、いろいろお話を伺いました。これだけイベントもたくさんありますし、
そうですね、
ますます楽しみな宇都宮市ですね。はい、本日の出演、住めば愉快だ宇都宮の佐藤栄一宇都宮市長でした。 住めば愉快な宇都宮、宇都宮市がお送りする宇都宮インフォメーションでした。市長ありがとうございました。
ありがとうございました。